拓也さんは、
ほう。
グラビアアイドルで、浜田翔子って女の子ご存知ですか？
全然知らんな。
知らないですか？ 昔ですね、中川翔子、いますよね。
しょこたんね。
と、深夜の番組で、ダブル翔子みたいな感じで、どっちも翔子だよみたいな感じで、一緒に、ペアみたいなの組んでたんですよね。だけど、あっという間に中川翔子が売れちゃって、で、その浜田翔子は、普通な感じだったんですけど、中川翔子が売れた後に、ちょっと見ない時期があったんですよ、僕、浜田翔子の方を。で、ちょっと経って、出てきたとな、な、あ、出てきた、グラビア出てきたと思ったら、もう、浜田翔子です、21歳です、みたいな感じで、もう天然キャラになってて、
ほう。
そのテレビ番組、中川翔子でした時のテレビ番組では、別に普通のキャラだったのに、
がっつり特訓させられてるんだ。
がっつりですよ。もうそこから
へえ。
は、もう完全に中川翔子には水をあけられましたけど、誰もが、
なんだそれは？
を抱いてる、
それね、
やっ
浜田翔吾って言いたいの？
浜翔ですから。これが歌いたかっただけっていう説もありますけどね。
なるほど。オールカットです。
まとまり系系バスロン。
エムラジ
はい、どうもこんばんは。
はい、
ブライトです。
はい、タクヤです。
エムラジです。
はい、エムラジです。
浜翔です。
もうええわ。
まあ、タクヤさん、
はい、
そう言わずに、スプリンターズステックス、当てましたか？
当てましたね、さすがに。
僕も当てましたよ。
うん、
これはもう今週は F だなんだって言われないんじゃないですか。
そうですね。
F 売り売りでしたっけ。
もう来れるもんなら来てみやがれていく感じだったんで。
はい、
まあでも妥当でしょう。
まあこれはね、
なんか何が嬉しかったって、売り売り外して当てれたのがよかったね。もちろんバッサリです。
バッサリバッサリ、はい、ではよかったと思います。
よかったと思います。
じゃあ、この番組の説明してもいいでしょうか。
どうぞ。
この番組は、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい。
それでは、今週は、毎日王冠。
そうよね。なんか毎日王冠から秋って感じよね。
秋ですね、やっぱり。
そうよね。
では、予想しますんで、よろしくお願いします。
はい、行ってみましょう。
まとまり系競馬サロンエムラジ。この番組は雨予想をしたにもかかわらず全く雨が降らないの提供でお送りいたします。予想コーナー！
イェーイ！
よっしゃー！シーン。はい、予想コーナーです。
はい。
今週の予想レースはですね、第66回毎日王冠。
はい。
東京芝1800メートル芝コース G2 となっております。
お！
まあ、秋天の前哨戦ですね。
そうですね。
はい。では、今週は金曜収録なんで、現時点での予想オッズの方を、いきたいと思います。
はい。
と、その前に、ゲストを紹介しなきゃいけませんね。
あ、そうですね。
はい。いつ以来ですか？もう久々ですかね？久々ですね。ローズステークス以来。久々の、バリアショーさんでーす。どうぞ。
イェーイ。
お願いします。よろしくお願いします。
はい。
バリアショーさん、乃木坂新曲出ましたけど、どうですか？
いやー、多分歴代の中でも相当いいっすよ。
タイトル何でしたっけ？
今話したい誰かがいる。
おお、毎回タイトルがちょっと哲学的っていうね。なんかアイドルっぽくないですよね、タイトルが。じゃあそんな乃木坂トークも混ぜつつ、はい。
はい、もうバリちゃんもアウトのレベルですね。
乃木坂トークも混ぜつつ、じゃあ予想の方いきたいと思います。
はい、ほいほいほい。
では予想オッズでいきますよ。
うん、うん。
一番人気ですけども、アンビシャス 4.2 倍、う
ん、はいはい、
2番人気エイシンヒカリ 4.4 倍、
うん、
3番人気スピルバーグ 6.3 倍、
うん、
バンセンヌ 6.6 倍、
うん、
イスラボニータ 6.7 倍、
うん、
ディサイファ7.2 倍、
うん、
ステファノス 9.2 倍、
うん、
クラレン、ここまでが10倍を切る人気でして、
そうですね、
以下、クラレント 17.3、グランデッツァ 21.8、リアルインパクト 37.7 と続いていきます。
はいはい。
はい。はい、では13頭と少数精鋭な感じなんですけども、じゃあ、お三、はい、方の20丸打っていきましょうか。
はい。
20丸打ちましたか？
はいはい。
じゃあいきますよ。
はい。
せーの、ドン！なるほどね。じゃあ、紹介していきます。
うん、はい。
ブライト、グランデッツァ。
はい。
タクヤさん、クラレント。
はい。
バリアションさん、ステファノスとなっております。
うん。
人気はステファノスがしてますんで。
はい。じゃあ、
ステファノスからお願いします。
はい、はい。
ステファノスで、まあ、ディープサンクで、タイプは S 主導のまとまりって感じだと自分は思ってるんですけど、うんうん、まあ、このメンバーの中でも多分ポテンシャルだけだったら一番強いと自分は信じてるので、
うん、
まあ、予想にならなくて申し訳ないんですけど、
うん、
まあ、一番強いんで本命にしたってことです。で、まあ、タイミング的にも、休み明けも全然走れますし、東京の早い上がりにも対応できますし、まあ、多少渋っても全然問題ないんで、
うん、
まあ、あらゆる条件で走れるっていう意味でもう、まあ、軸には一番しやすい。
高谷さん、ステファノスは？
まあ、実は印2頭しか売ってないので、
はい。
その2頭からは一応、買うのは買います。
ああ、はい。
うん。うん。これね、難しいよね。13頭中10頭ディープなのね、今回。
はい。
で、その序列をつけていかなあかんやけども、ディープって、っていうもので序列をつけようとしたときに、
はい、
やっぱり一番は鮮度やと思うよね。
はい、
でこれ一応もう鮮度使われてるよね。その分ちょっと評価を下げたかなというイメージですね。
わかりました。
うん。
あんまり鮮度っていう鮮度を頼りに走るタイプでもないと思ってる。
うん。そうだね。ただこの毎日王冠のなんて言ったらいいの？まあ、ちょっと雨降らへんという想定でね。
うん。
開幕週で、早い上がりでってなると、そっち系が生きるような気がするんやけどな、流れ的には。
もっと軽いってことですか？
そうそうそうそうそうそうそう。割とどんくさいでしょ、この馬。
そうっすかね。
能力は認める。能力は認めるよ、全然。うん、もう多分、ぶっちぎって G1 勝てるだけの力あると思うんやけど、
はい。
ちょっとどんくさいから、早い上がりになって後方からってなった時に、ああ、取りこぼすかなっていうイメージはちょっとあるかな。
ああ。
うん。
ジュー・ステファノスはですね。
うん。
対抗です。
おお。
さっき、その、鮮度の話してましたけど、
うん。
このまま、いきなり、まあ、重賞毎日杯3着来て、
うん。
初小馬戦の富士ステークで一着来てるじゃないですか。
うん。うん。
だから割と鮮度生きるタイプだと思うんですよね。
うん。はいはいはいはい。
で、海外 G1 2着。
うん。
で、今回休み明けなんですよ。
うん。
で、海外 G1 からと異端臨戦なんですよね。
そうね。それは大きいよね。
だから異端臨戦って意味では、
うん。
無理やり異端を探すんだったら、休み明けも海外プラスされてるじゃないですか。
うん。
あとはまあ、アンビシャスがサンサイバーかなぐらいの感じじゃない
ですか。そう、だから僕的にはやっぱこっちの方が上なんよな。
で、アンビシャスよりも上に取ったのは僕は、 アンビシャスはちょっともっと重いかなと思ったんで、ステファノスより。
うん、それは、それを言えとる。
はい。なので、ステファノスは、スガルサ、まあ、富士ステークスで、
うん。
大外から32秒9で刺してるんで、
うん。
東京への軽さも全然ある馬、万能型だと思うんで、
うん。
まあ、対抗に持ってきたんですけどね。
うん。
はい。
このイタンリンセンっていうのはな、スピルバーグがいいんかったらもうちょっと落ちてんけどな。
あ、スピルバーグも海外からってことですか。
そうなんやな。
なるほど。
うん。
じゃあ、次は20丸は
これ僕の方がいいのかな人気は。
あ、クラレンですね。
そうですね。
はい。
まぁ、あ、LK ですね。クラレンと、本命クラレンとなりますけれども、まぁ、あ、LK だと思います。休み明けで問題ないと思うんですが、
はい、
一応まぁ、あ、先ほどの異端という話、ちょっとちらっと出てたんですけども、
はい、
僕はちょっと今回、地の方の異端の方で攻めてみようかなと。いうふうに思ったので、13頭中10頭がやっぱ今回ディープなんですよね。
うん。
おそらくチンタラス流れになると思いますわ。
はい。
で、エイシン光が、まあ、前回ちょっとスローだったけども、まあ、これ割とミドルペースで、イーブンペースで逃げるペース、馬なんですよね。
はい。
で、豊かなんで、おそらくそういう感じでいくと思うので、他のディープは、どちらかといえばチンタラ、チンタラ、チンタラ、用意ドンに強い馬たちだと思うので、
うん。
少し流れると、ちょっと苦しむかなと。特に休み明けが多いんで。
はい。
で、その分、クラレンと、まあ、あと対抗してる馬も、まあ、一緒なんですけども、2番手、3番手あたりで、流れに揉まれずに、その、ディープ集団から、ちょうどその、衛進会の間ぐらいにいてくれて、
うん。
うん、すられないで、スーッと出てこられるというスムーズなレースをできるんであれば、僕、これはかなり高走率高いんじゃないかなと。いうふうに見てます。あと左回りで非常にいいということと、まあ一応ジャスタビにも勝ってるんでね、はい、東京戦8は。
はい。
ということで、割と自信の本命です。
バリアシオンさんは
決死ですね。
おお。理由は
理由は、まあダウン休み明けあるんですけど、激走後なんで、
はい。
それの反動っていうか、もう出し切ってるんじゃないかなっていう。
うん。まあ安田記念急変でしたもんね。
うん。これな、
はい、
今、激走後って言ったやんか。
はい。
じゃあ、どれだけ会えたら激走の、いや、あれは取れるの君らの中では。
君らの中でって僕別に。
あ、そうかそうか。はい、バレちゃんの中では。
いや、自分、激走後っていうのは、別に感覚はどうってわけじゃなくて、
うん。
単純に、ダウン、今までのダウンとは違うっていう。
4ヶ月空いてるっていうのは、
はい。
前回の記憶が残ってるっていうふうにまだ見てる？
いや、
記憶が残ってなかったらダウンであろうが激走であろうがっていうのはで、残らへんよね。
あ、じゃあ
そこなんさ。
あ、
うん、単純にリフレッシュされてるやんか、絶対に。そのバリちゃんの中で例えば半年っていう区切りがあるんであれば全然ええと思うねんな。僕4ヶ月っていうのはもう十分にリフレッシュされてる期間やと思うんやわ。だから4ヶ月空いてるっていうんであれば、その安田記念の激走っていう記憶は多分消えてるはずやから、精神的には出たリフレッシュされてると思うね。
うん。
だからそれを理由にっていうのはちょっと違うかなって僕は思うかな。
はい。
いや、はいって言われても別にあれやけどな。
なんていうか、G1 で走ったのが多分初めてじゃないですか。
そうね。
走ったのっていうか、負けになったのが、う
ん、頑張ったのはね。
頑張ったのが、まあ NHK3 着ってあります。うん、なので、それの反動っていうか、その、
うん、
なんつうか、その、激走っていうか、結果に対する反動が出る、うん、出るっていうか、で、走れる状態ではないっていうことです。
うん、なるほどな。
ちょっとイメージで申し訳ない
。いやいやいや、全然大丈夫よ。
自分は4番手ですけども。
うん。
自分これ、本命対抗でもいいかなと思ってたんですけど、
うん、
まあ、さっきまあバリさんも言ったけど、まあ安田記念見事な感じだったんで、
うん、
ただまあ休み明け2キロ減なんで1008東京、
うん、
まあ、いいと思うんですけど、 この前やっぱりポテンシャルってやっぱりマイルでしか示してないっちゃマイルで示してないじゃないですか。そのなんていうか、まあ、一昔前はちょっと1008でも走ってましたけど、その、ちょっとこじんまりしてるというか、そのなんか、本当の一戦級が出てきたら立ち打ちできるかっていう不安は常にある馬だと思うんですよね。その辺でまあ本命とかにはできなかったんですけど、まあやっぱり自分の一番得意なところでしか来てないっていうのはあるんで、まあ、今回休み明け東京っていうのは一番得意なところではあるんで、ただディープも休み明けが得意っていう中で、そのみんながみんな走れるって状態だった時に、この馬が得意っていうだけで変えるかって言ったらちょっと微妙じゃないですか。周りがこうなんつうの、相対的に他のが全然走れないって状況だったから上がってこれたかもしれないですしね、今までは。なのでそう考えると、みんながみんな休み明けで東京戦8でディープ得意でってなったら、この馬が休み明け東京戦8得意だったとしても、5-6とかも全然あるかなと思っちゃって、他も強いですしね、単純に能力、なので一応ちょっと本命対抗が怖いかなと思って白三角を落としたんですけど、でもまあ、タイミングとしては悪くないと思いますけどね。
そうね、
はい。
馬単体としてはタイミング的に走れるタイミングだとやっぱ思うんやけどな。
まあ LK だから休み明けで全部チャラにしちゃえば、
そうそうそうそうそう、まあまあ2キロ減やし、やっぱり人気も頑張ってるのに上がらへんし、
あとエリモピクシーが一番強かったのは府中牝馬だし今でも府中牝馬が一番強いと思ってますからね、エリモピクシーは。
やっぱ枠もいいしね。
じゃあ俺か、グランデッツが。
そうですね。
グランデッツ。
グランデッツは、枠最悪なんですけど、個人的には外枠が良かったんですけど、これ激走後なんですけど、まあ、これも休み明けでチャラにしちゃった LK、って考えてまして、まあバランスオブゲームだと思ってるんですよ、僕はこの馬を。ポストバランスオブゲームだと思ってるんですね。バランスオブゲームってまあまあ LK の教科書みたいな馬だったんですけど、で、この馬を見事に休み明け宮小路で来て、それの激走後で鳴尾記念負けて、で、ストレス抜いたところで七夕賞で来たように、まあ交互刻む馬ですよね、この馬。マイルチャンピオンシップ激走後の後は京都金牌で、あんだけね、展開向いたところでも、負けちゃうわけじゃないですか。なのでやっぱりこのまま LK の典型的な交互の LK だと思うんで、今回休み明け初戦っていう風に考えれば、で人気落ち合うと思うんですよ。で昨年5着負けたんですけど、昨年間隔上げたのにマイナス12だったんで、
そうですね、
それで0秒3差で5着なんだったら、もうちょっとやれてもいいんじゃないかなっていうのがあるんで、
そうでございますな。
まあ、本当理想を言えば、七夕賞凡走の方が面白いんですけど。能力はそんなにね、AC 光でそこまで差はないとは思ってるんで、それで2番人気と9番人気だったら、まあ、グランデッツァでいいかな、みたいな。感じで20番にしましたけどね。
はいはいはいはい。
拓也さんは？
対抗です。
さっき言ってましたけど、ディープのね、血が13と10頭で、っていうのもちょっとありますもんね、異端って意味ではね。
もう僕もベスト条件だと思ってますよ。で僕は逆に最打ち良かったと思う。
本当ですか？
いや、あの枠を出た外の方がいいんやけど、中途半端な内枠より最打ちの方がもう行くっていう覚悟を決められるやん。
行きますか？
いや、そら控えへんやろ。
いや、
安城は、
いや、それは前哨戦境に、前哨戦で布石を打てへんのがこの人やろ。
そうです。
この人多分前行くよ。
常に100を出します。
だから多分この人、ここは多分前行くと思うけどな。でも多分天下の理もあると思うよね、今回このクラーレンとグランデッタっていうのは。
まあ前には多分プレッシャーすくと思いますけどね。
僕っての中ではなんか光がポンと行って2、3番ってこのクラーレンとグランデッタがオレオレオレオレとしてて、その後ろにディープ軍団っていうイメージやから、
はい、
今言ってたみたいにちょっとこう早めにかわしに行ってかかって、最後ちょっと時速戦みたいな感じにしてしまうと後ろディープ厳しいかなっていうので、この2頭の残り目って感じよね。一応 1800m の日本レコードホルダーなんで
開幕式はいいと思いますしね、
と思いますね。
はい、
はい。
タキオンこの条件相性クソ悪いっていうね。
あ、そうなん？
あ、そうなんですよ。富士奇跡とダンスインザダークはいいんですよ、すごい。
あー、なるほどね。
で、次にディープで、タキオンは全然良くないんですよね。
なるほどな。
ちょっと意外なんですけど。
ほいほいほいほいほいほい。はい、
バリさんは？
決死ですね。
激走みたいな感じになるよね、やっぱり。
あ、これも、あ、これ交互で、
うん。
で、だから休み挟んでリズムが変わるかどうかわかんないですけど、この馬、
あ、
やっぱり前走のギャップというか、で走るタイプなんで、うん、前走走っちゃったら、今回は厳しいんじゃないかなって。
うん、
とにかく連続交渉がないっていうこと。
連続構想ってなると割と感覚詰まってるっていうイメージじゃない？そういうわけじゃない？
いや、別に単純に、
うん、
連続で走るっていうのが連続構
想。まあまあそうねんけどいや、まあそれはそうねんけど、
はい、
そのなんていうの、あの一つのキャンペーンあるやんか、
はい、
まあ、毎日おかがスタート、秋天ジャパンカップ、有馬記念、
はい、
なで、この4走してる中で、
はい、
ジャパンカップ有馬記念1着1着っていうのは連続コースやんか、
はい、
なで、有馬記念終わりました、次阪神大賞典いきます、はい、で有馬1着阪神大賞典1着っていうのは連続コースにやっぱりなるわけ。
いや、なると思う。だからそれくらい
まで
記憶がある、
あ、っていう認識なんやな。
はい、
まあまあ、そう、そういうことよな。って出ないと、クラレントもやっぱそうならへんもんな。ああ、なるほどな。まあ今はほら、バリも馬券好調や境に、どういう認識なんかな、とか思ってて。それを言われると、やっぱ安田記念の、なんていうの？激走の反動でっていうのは理由的にはわかるわ。
いや、反動は別に、直後のみに出るものではないと思ってるね。
うん、うん、うん。
だから休み挟んでも、
うん、
そこで出し切ってるレースがあるなら、
うん、
その反動は多分その休み明け1戦目2戦目3戦目くらいまで出るまで出る
んで、うん、ああ、引きずることがあるってことやな、あの、はい、東方ジャカルみたいなイメージやな。
そうそうそうそう、なんかその生涯の流れっていうかリズムとして、
はいはいはいはいはいはいはいはいは
いはいはいはいはい、
なるほどな。
まあ、出にくいとは思いますけど。
そうなんや。だからそこだよね。僕の認識は、ブラビューどう考えてるか分かんないけど、今言ってたブラちゃんのその、東方ジャカルみたいなパターンあるやんか。
はい。
あれって割と S、S のリズムのようなキーシーン、ブラビ
ー。僕は、だから、LK は、休み挟んじゃえば、
まあ、チャレンジできる。割と消えるっていう、できるような、どっちか、
そうや
な、
イメージだと
そうなるよね。
僕はね。
そうやな。それ僕もそうなんや。だから S っていうのはやっぱりその、やっぱりその引きずったりっていうのは分からんでもないな、やっぱり。
うん。
東方ジャッカルは、あれは、菊花賞をピークにしちゃったから、SK としてね。
うん。
休み挟んでから、不振期っていうパターン。だから、休みがどうのとかじゃなくて、まあ、不振期、
うん、気のないよね、要は。
休み前に無理してると、うん、その休み後に反動が出ちゃうっていうのが SK の特徴だから、
うん。うん。
っていうので、まあ、その、まあ、昭和モダンとか、ね、あの、連チャンの、連チャンの S の後の休み明けっていうのは、すごい一番買いづらい場面だから、
そうい
う意味では買わないけど、
うん、
グランデッツァとかクラレントは L だから、
うん。
巻き返して走って、休み挟めば、治っちゃうっていうイメージ。
うん。
を治しますみたいな。イメージですけど。まあでも、クラレントか グランデッツはどっちかって言われたら、クラレントは12番人気3着だから、
うん。
ここの安田が、異様っちゃ異様っすよね。ここ今までの。
まあまあまあな。
だから、うん、これはまあ多少引きずってもありだと思うんですけどね。
うん。
グランデッツはまあ、綺麗な交互の中で2番人気1着なんで、
うん、
まあ、休みで回復されてもって感じですけど、
うん、
今回クラレントの場合は12番人気から、まあ人気は
クラレントの
強くじゃないですか。
なんかラピスみたいなイメージが強いです、ね。 G1 勝って、絆に勝って、
はいはいはい、
そこから均衡っていうか、不審っぽくなってるじゃないですか。
うん。
反動が出てる感じがするじゃないですか、感覚が空
いて。はいはいはいはい。
だから、その急に、ポテンシャルっていうか、だから 100% に近いっていうか、100% 以上のものを出した後っていうのは、
うん。
馬のリズムとして、なんていうか、下降線をたどるっていうか、そういう感じのイメージですね。
うん、なるほどな。
だから、
それもタイプ関係なしでってことないな。
そうですね。クラレントも、多分、安田で 120% 出して、そこから、うん、多分こっから下降線をたどるんじゃないかなっていう。
なるほどな。
自分はクラレントとグランデッツァで、クラレントは本当の急変じゃないですか。
うん。
だから、まあ無理してるっていうのはあると思うんで、まあちょっと疲労が残って、疲労っていうかまあその反動が残って持ってもわかるんですけど、
うん、
まあ、グランデッツァに関してはずっと1番人気、2番人気、3番人気、2番人気で来てるんで、ずっと人気支持されてからの人気落ちなんで、
うん、
全然気にしませんっていうパターンは全然あると思うんですよね。その今回人気ないし。
うん
で、その休み明けを、
うん。
っていうプラスを内枠で、まあ、のマイナスを考えるとっていうのはありますね、やっぱり。
だから、あとはもう綺麗に出てくれるかどうかだけで、その道中で揉まれちゃ終わりだけど。
まあ、それはもう別プレッシャーの話だからな。
そう、だからその差し引きの中で、やっぱり内枠っていうのは気になった。内訳っていうのは買わないってことです。ステファノス
それはもう完全にタイプ的な話のもんだもんな。その道中のどうのこうのっていうのはね。
そうです、そうです、そうです。
うん、そうやな。要はその、なんていうの、休み明けという感覚をどう持ってんのかな、ちょっと思っただけで。
休み、
だからバリさん的には消えないってことですよ。うん、その無理した後だったら、多少開いても、
そういうことなのね。うん。引きずっちゃうっていうことなのな。うん。いや、全然それはそれで理論的にはありやと思うよ。
実際はどっちなんですか？
いや、わからん。だから、それはわからない。でも、僕はもうその、やっぱり L なんで、認識的にはもうこんだけ感覚が空いたら、すべてのことは基本的にはリセットできると思ってる話だから。
あ、じゃあ、時と場合によるってことですか？結果、今までの結果も。
っていうと？
しいっていう判断に、
うん。
なるまで。
そう、だから、いや、例えば、今回、例えばクラレントグランデータが、まあ一応、休み明けで、プラスサイズで出てきてくれて、まあ一応見た目はリフレッシュしてますよって感じで出てくるやんか。
はい。
で、それで、普通に負けだとするやん。
はい。
な？で、僕は多分その時の負けの範囲を、前走の反動があったっていうふうには多分捉えられへんと思うねんな。
ああ、なるほど。
うん、道中でやっぱ打ち明けたし、揉まれたしっていう方へシフトしちゃうかもしれない。
ああ。
うんうん。
僕、納得します。ステファノスからじゃあ買います。
いや、それは分からへんで、来るかどうかは。ただ、走れるタイミングかなと僕は思ってただけで。うん、両方とも。
バリさん的にはだからグランデッツは内枠でっていうので差し引きで消すっていう判断を下したけど、僕は内枠でも 21.8 倍、9番人気なんだったら揉まれない方にかけてもいいかなっていう判断はあるんですよね。
ああ、
人気ないから。
うん、で、エイシン光が逃げるじゃないですか。
はい、
逃げるね。
自分の中でかなり多分飛ばしていくと思うんですよね。
僕もそう思うね。ある程度行くと思うね、多分。
だからかなり、混戦っていうか、ゴール前は混戦になると思うんで。
うん。
だから、タケタが多分、エプソンカップ乗って、楽逃げっていうか、緩く逃げたじゃないですか、この時だけ。
うん。
で、これ無理だって多分思ってると思うんで、これじゃあ。
詰められたしな。
秋、G1 でっていうのは。だから多分、ここで大逃げするんじゃないかなと思う。うん、大逃げ
ってかなり、行くと思うな。
ペース上げると思うんで、そうなると、うん、後ろっていうか、は団子になるじゃないですか、多分。っていうか、ゴール前はかなり混戦になるじゃないですか、ハイペースになると。
だから、まあ、その辺よね。だから、それを、そうね。
で、割と、イスラボニータとか、アンビシャスとか、前目につけれる馬もいるんで、 そうなるとちょっとっていう感じですね。ディサイファも前面につけそうだし。
そうね、これでディサイファ後ろがいたらなんでやねんって言うよね。
そのペースも考えるとやっぱりグランデッツだなーっていう。
うん。
だから早めに、だから直線先頭みたいな競馬がいいってことですよね。
そう。
そうね。
で、それをする人じゃない、なんか普通に待って一緒に追い出すみたいな。
そう、それをやられたら困る。
そう、まあでもそれはそれで諦められるやん。
だ個人的には縦長はいいんだけど、揉まれないから。うん、で、雨も降るから揉まれづらいとは思うんですけど。
うん。
いや、だから、ブラピーも、あの、そうやけど、あの、例えば福永がさ、後ろまで用意どんするとするやんか。はい、でもそれは、はい、ブラピーの頭の中の想定にあるわけやんか。
あるけどやってほしくないですよ。
いや、分かる。もちろんそうや、もちろんそうやけど。
はい。
想定の中には一応あるやんか。それでも本命にしてるわけやんか。
あ、そう、だから29倍だからってことですよね。
そう、そういうこと。
あ、21倍。
それ全然か、全然それでいいと思うねん。
はい。
だから僕も、
いや、もしかしたらダイワーシエルシーローみたいな乗り方してくれんじゃないかなっていうのも、
ちょっと頭の中
にあるじゃないですか。
古いわ。いや、それベストよね。
ブライトラインみたいな乗り方してくれるかなと思うじゃないですか、たまに。
ブライトライン？なんか前詰まったことしか覚えてないな。
いや、早めセントのレースあったじゃないですか。
あったまくって。はいはいはい。
2013年。
そう、買った方な。
はい、買った方。
はいはいはいはい。
ああいう時もあるから。
そうだね。
やってくんねえかなみたいな。
そうやな。それは面白いね。
うん。
OK、了解です。じゃあ、押さえ。
いや、押さえなくていいですよ。
いいですよ。はい。え、次行きましょうか。
太鼓以下行きます？
はい。
もう太鼓以下出してましょう。じゃあ行きますかね。
はいはい。
じゃあ太鼓以下行きましょう。
はいよ
はい。せーの、ズドン。
ちょっと一頭増やしちゃった、僕も。
お増やした。はい。じゃあいいっすか？
はい。
ブライト、太鼓、ステファノス、黒三角、イスラボニータ、白三角クラーレントとアンビシャス。バリアショーさんが対抗スピルバーグで、白三角2頭、アンビシャスとトーセンスターダム。で、バツでイスラボニータとダノンシャーク。うん、タクヤさんが、対抗グランデッタで、黒三角イスラボニータと。
うん。
タクヤさんも完全ディープ以外ってことですね、これ。
そうですね、はい。
じゃあ、どこ行きましょうか。まあ、イスラが、じゃあ、
イスラやな、うん。
自分とタクヤさんなんで。
はい。
高橋さん行きます？イスラ。
はいはいはいはいはいはい、はい。イスラボニータ、まあ藤木的の個人ですね。まあこれあのさっきちらっと言われてたんですけども、東京戦8、まあまず成績がいいっていうことと、
はい。
まあおそらく現役では一番シーシーしてる馬かなと、
うん。
この路線に関してはね、
はい。
と思います。で、このままいいところは母父まあ僕。サツキの時からずっと言ってると思うんですけども、個人なんで、
はい、
割と優しさがあるタイプの CK だと思います。
はい、
で、まあ、枠ギリギリ。で、渋るとちょっとやっぱり体力的に難があるので、1008という距離も多分ギリギリだと思います。
はい、
でもまあ、休み明けでリフレッシュされてて、ここで、内枠、まあまあまあギリギリの枠やけれども、多少渋らないという方向で考えれば、これこそ能力である程度まとめられてこれるんではないかなということで、うん、一応印は打っておこうということで打ちました。
はい。
まあ、地の板もあるんで、はい。ちょっとリズム崩してないけどね。
そうですね。
そこがあれないけどね。うん。
自分も一応この三角にしたんですけど、
うん。
まあ、富士奇跡なんで休み明け合うのと、まあ、前走がちょっと、道割る外枠って範囲は明白なんで、
そうね、明らかに体力負けさよね。
まあ、休み明け東京戦8、中枠、まあ、内追走みたいな形になれば、
うん。
まあ、通用してもいいんじゃないかなっていうのはありますね。
そうですね。
はい。バリさんは？
そうですね。リズムが悪いっていうのは最もので、だけど能力が高いんで抑えるっていう。
うん。うん。
そうですね。自分はまあ、セントライト記念が相当強いなってイメージあったんで、
そうね。だからセントライトまでは強かったよね。
セントライトはクソ強かったですね。
うん。僕天皇賞で、スピルバーグに負けたのは仕方ないと思うねんは。
はい。
外からズバンやからね。
はい。
で、ジェンティルに内からかわされたでしょ。
差し替えされましたけどね。
そうなんや。それが気に不安なのよね。
ああ。
うん。まあ、だからそこが多分能力の限界ないなっていうのはちょっとやっぱ思ってるのは思ってるよ。
枠の差ではなく。
枠の差ではなく。
はい。
いや、やっぱり勢いがあるはずだからさ、向こうもロートルやんか。
はい、はい、そうですね。
な、それ
でも後に有馬勝ちますけど。
まあまあまあまあまあまあ、それ言うなや。それ言うなや。
鮮度差でね。
そうそうそうそうそうそう。はい、
やっぱりさ、スピルバーグは？
スピルバーグは、まあ、さっきも話しましたけど、自分の中ではハイペースになると思ってるんで、差しも全然届く展開なら、
うん、
一番鋭いのはこの馬かな。
うん、
あとは、この馬は、去年の秋天で大きな鮮度解放
があ
って、
はい、
うん、で、そこから JC と大阪杯、
うん、
普通に走ったじゃないですか。
はい、
自分の能力は出したじゃないですか。ね、だからかなり、ポテンシャルとしても高いし、その、まあ、ステファノスの時にも話しましたけど、鮮度だけを頼りに走ってる馬じゃないっていう認識なので、ここでも、まとめられると思います。
うんうんうん、これ、藤沢さんっていうのが厳しいよね。難しいよね。またなんかマイナス1で出てこられたりすると、おいおいおいと思うしな。
プラス14とかね。
まあでも能力は僕も別に否定はしない。ただなんか今回に関しては、そのディープの上から順番取ってけって言われたら僕4番目なんやわ。
うん。
うん。アンビシャス、ステファノス、バンセーヌ、スペルバーグなんやね、順番的には。
はい。
バンセーヌか。
うん。
自分はやっぱり位置取りが常に後ろなんで、この馬。
そうやな、これも言えてるよね。
東京戦勝ちで久々短縮だときついかなと思ったんで。
うーん。
あとこの馬、去年より鮮度ないのは確実なんで。
間違いないね。間違いないね。うん。去年はリズムも極上やったもんな。
去年はそうですね、まあ、コバ初重賞っていう鮮度はあったんで。まあ、前詰まってきたけどね。
3連勝は流れたんじゃの
?3 連勝です。
そうやな、
一番に決着3連勝。
うん。
東京戦8を。
ね。
はい。じゃあ残りどうします？
まあ一応アンビサスは人気やし。
アンビサス
二人印してるから。
そうですね、うん。じゃあこれ言って終わりにしますか。
うん、はい。
サンサイバー。コバ初重賞。
うん。
以上。
うん。
僕は。
バリさんは？バリ様は？
まあ、自分はもう鮮度っていうものの認識がちょっと変わってきちゃってるんで、鮮度っていうよりは能力ですね。
うん。
前走が強かった。
うん。
っていうのが理由です。完結。うん、だからもうこのレース、ほぼみんな鮮度に変わるものを持ってる状態なんで、鮮度としては聞きづらいと思うんですけど、
うん、
だけどその中でだからみんな同じ状態だったらこの馬は強いと思う、強い方だと思う、うん、
僕的にはこのアンビシャスは去年のスピルバーグのように見えねえけどな。3
ってこと？
連勝してきての勢いで初コバでっていうイメージ。
はい。
着順はちょっと分かんないけど、だからディープの中では僕、はい、確かにね、ちょっと重めのタイプだと思うよね、これね。
重いですね。
うん。だから、そういうの聞きづらいタイプだなとは思うんやけど、まあ、このリズムで、休み挟んで、ってなると、ディープではこれが一番上のような気はするんやけどな。一番人気やけどね。なんでやねんとか思ったけど。
休み明けよりも、何戦か使われた方がいい気もしますけど。
ああ、ね、熱した方が。まあ、だからタイプ的に本来そうなんかもしれないけどな。
うん。
ただこの場に関してはちょっとやっぱりあまりにもその過去に走られてるパターンと酷似してる境に手渡さざるを得んの違うっていう認識はやっぱあるかな。あとさ、ちょっと一度だけ聞きたいんだけどさ、
はい、
ラフダの人が買わない？
外枠だから切った。
あ、またそっちか。なるほどね。
内枠だったら買ってましたけど。
うんうんうんうんうん。マジでじゃあ印入れてるもんな。
はい。
うん。これこの人気で買えるの最後なの犠牲。
うん、まあ強いですけどね、このまま。でも、うん、安田でも買ってたんで、安田で買った時全然反応しなかったんで、
まあまあそうよね。
親っていうのはあったんですね、ちょっと。去年の安田記念、すごい強かったんですけど、
ああ、早め戦闘ですか。
はい、今年はまだパフォーマンス見してないんで。
うん、そうだね。
なんかこういうイメージかもしれないですね。さっきのあれが、クラレントとか。
ああ、なるほどね。
マイルチャンピオンシップで、なんつうか。
使っちゃったってこと？
使った後の感じ。
出し切った。
出し切った。
安田もうちょっとカッコつけりゃなーと思ったんですけどね。去年の安田くらい走ってくれりゃね。去年の安田だったら、安田が同じ安田でも去年の安田だったら勝ってますよ。
去年の安田記念、本命でしたもん。
そうよね。
だから何回も何回もやっぱ頑張るのきついんじゃないですかね、馬って。っていう、感じが最近する。
まあ基本的にレースはストレスやからな。
そうだから。
だから G3 とかでいくら頑張ってもいいと思うんですけど、G1 で一回ポーンって来ちゃうと、その後がきついんじゃないですか。じゃあ、今日僕が司会だからな。
はい、そうですよ。
はい。はい、そんなもんすか？
はい。
衛星光は？
あ、そうだ、衛星光入ってない。
あ、そっか。
自分はやっぱりね、エプスムカップからの相性がまず良くないんですよね、毎日王冠っていうのは。まあ、ダークシャドウとか連勝してますけど、基本的にはエプソムカップって開幕週じゃないや、最終週で来て、毎日王冠開幕週になるから、基本的には逆なんですよね、質が。なので、切るっていうスタンスなんですけど、この馬でも AC 光って開幕週とかいいタイプだと思うんですよね、最終週よりは。2ゲームだから前残りって意味で。だけど、エプソムカップ、やっぱり強くなかったと思うんですよ、僕は。単純に。単純にね。だから。
いや、それは全然正解と思ってますよ、僕も。
やっぱり、ちょっとでも締まろうもんだったら、
アウトやろな。
チャレンジカップみたいになると思うんですよ。
うん。
だから一番人気とかで、まあ、今回アンビシャス一番人気だったらわかんないですけど、まあ、AC から一番人気になって、ある程度締まった流れでマークついてってなったら、もう、もう終わりだと思うんですよね。
この子はピラピラよね。
そう、だからなんかね、深みがないっていうか、奥がない。だから、もう別にここ勝ってもいいっすよ、空き店で切りゃいいんだから。
ただ、思ってる以上に運は持ってるかもしれないね、この馬。これでさすがに遊ばせてもらえるかもらえへんからだけの問題で。
まあいいっすよ、ここで、じゃあ楽勝したら空き店切るから。
そう、どっちでもどっちから絶対切れるからね。
はい。
うん、
まあ、ここで変に暴走して空き店でまだ中途半端に生きても切りますけどね。
切るよ、
アップでは切り続けますけどね。
そうね、
はい、
みんな何ですかそれで。
これタゲとか差しに回んないですかね。
でも回っても差し経験ないから、まあ、あれか、新馬戦未勝利戦あるのか。でもまあ無理でしょ、差しでも。
一番人気とか二番人気で、そのリスクに付き合うのは怖いな。
まあ、買わないっす。
手出しづらいな。
したところでっていう。
そうやな。で、ハマられたハマられた、ああ、そうなんやと思うしかないよね、ここは。
まあ、そんなもんすか、
はい。
はい。じゃあ、おさらい言っていいでしょうか。
はいはい。
ブライト。本命はグランデッツァ。対抗ステファノス。黒三角イスラボニータで白三角2頭クラレントとアンビシャス、高谷さん本命がクラレント、対抗グランデッツァで黒三角にイスラボニータ、バリアッションさん本命がステファノスで、対抗にスピルバーグ、白三角2頭いてアンビシャスと当選スターダム×印2頭いてイスラボニータとダノンシャークとなっております。なんか意外と議論が白熱しましたけどね。
はいはいはい、
結構長い時間になりましたよ。
すみません。
いえ。じゃあ、コーナー行きましょうか。エムラジ式そのまんなわ
ー、イェーイ。
エムラジ式そのまんなわ、このコーナーですね、一つのお題に対し、それに当てはまる馬やレースを上げるコーナーなんですけども、まあ、今回のお題はですね、ステファノスよりちょっと強い馬ということで。 現役馬よりちょっと強い馬というちょっと難しいお題だったんですけど、うん、ブライトがクラフトワーク、うん、タクヤさんが桜千代の、
え？
あ、違う、桜千歳よ。うん、
ダービーバイ。
で、バリさんが当選冗談と。
はいはいはい。
ということで、中2週でやってまいりました、うん、このお題。
はい。はい。
じゃあ、投票結果はどうなったんでしょうか。
ほう。
発表したいと思います。
はいはい。
あ、今回11票いただきました。
あ、ありがとうございます。
1位。はい。桜千歳を。5票。
イェーイ。あ、うん。
2位、当選状態4票。
おー。
3位、クラフトワーク2票。
お
ー。多分、クラフトワークは弱いと思われた。
舐めとるな。
僕でもこれこそジェニュインじゃいいんじゃねえかと思ったけど、でもステファノスより強いか、あ、ジェニュインより強いか、ステファノスの方が。
そうやね、まあ、まだ実績はな、ジェニュインの上やろうけど。
そうですよね、これからですよ。
うん、これからやな、うん。
はい。じゃあ、コメント見ていきたいと思います。
うん。
桜千歳を2個いただいたんで。
はい。
はい。じゃあ1つ目。ダンツフレームですかね。バイ、ニセブライトって書いてあるんですけど。なぜか僕の名前使われてるんですけど。これでもダンツフレームって見たときに、あ、ぴったりと思っちゃってたんですよね。
うん、ダンツフレームな。うん、
でもダンツフレームってジェニーだったらどっち強いですか？合格？合格ぐらいですか？
そうな、
まあ、ダンツフレームね、エアグループにちょっとちぎられて負けそうですもんね。
そうな、ダンツフレームも宝塚以降の成績がもうパッとせえへんか分からへんけど。
パッとせえへん。宝塚以降。まあ、安田記念5着。新潟大賞典1着。ありますけどね。
ああ、確かにええとこはええとこやね。
うん。
うん。
現状だったらちょうどでしょ。ちょうどいいぐらい。
そうかもしれんな。うん。
じゃあ次行きますよ。
はい。
インティライミ。ああ、なるほどね。インティライミね。100出したらインティライミはまあまあ強いですからね。
そうね。
あんま100出すときなかったですけど。
宝塚3着やったっけ？
はい、3着です。
うん。
フリオバマ。
さあ、まあ、パフォーマンスはそことダービーぐらいもんな。
そうですね。あと、京都大賞典ね。
京都大賞典か。うん、
はい。あの、笹哲がインタビューで切れたやつね。
どうかな。まあ、だから、なんていうの？ステファノスっていう馬はさ、まだもうちょっとこれからの可能性を感じさせるからな。
割とまだ感じさせます。
うん。そうね。もうちょっと評価上げたいともいいかなと思うかな。
まあ来年の安田とか普通に勝ちそうですけどね、うん、ステファノス、
うん。うん。
って感じですかね。
はい。
はい。じゃあ、以上なんですけども。
ほうほうほう。
次走のお題はどうしましょう。ありがとうございました。次回のお題は。
さっきのでいいんじゃないですか。東京2000メートルにしましょうか。
ああ、G1 馬じゃなくて東京2000メートルが、
うんうん、
一番強い馬ですか、
うんうんうんうん。
ああ、また難しいよ。そう。
うん。
じゃあ、お題は、G1 馬以外で、
うん。
東京2000メートルで一番強いまでいいですか？
うんうん。
わかりました。
難しいかな。
難しいですね。
難しいよね。
G1 馬以外で、
うん。
東京芝2000メートルで、
うん。
最強馬。
はい。
はい。じゃあ行きましょうか。
はいはい。
行きまーす。せーの、ズドン。あはは、そっかそっか。そうだわ、そうだわ。あー、なるほどね、そうだわ。はい。ブライト。
はい。
ペルーサ。
あー、なるほどな。
タクヤさん、桜プレジデント。
はいはいはいはい。
バリアションさん、ダークシャドウと。
あー、そう、ダークシャドウ、そう、
ダークシャドウだわ。
うん。
ペガチカならプレゼントでもいいけど。
ああ。
2000ならダークシャドウかもしんねえ。
そうやな。
はい。
俺は単純にあれですよ。タイムレコードに一番迫ったから。
まあ、そう。うわ、そうだわ、ダークシャドウだわ、
そうだな。
答えてた。
ペルーサて。
全然思いつかなかった。
なんじゃそりゃやな。
なんか休み明けの白富士出てきたらクソ強そうってイメージで。はい。じゃあ、というわけでね。
はい。
こちら、投票フォーム設けますんで。
はい。
皆さん、その馬じゃないよ、この馬だよ、みたいなのがあればコメント欄にも書きつつ。
はい。
よろしくお願いします。
はい。
では、エンディングいきましょうか。
はいよ。
ワイドで2着4着まとまり系競馬サロンエムラジ。
エンディングのコーナ
ー、イエーイ、
イエーイ。
さあ、意外と白熱してまいりましたけども、
はいはい、
今週は3日間開催で、
うん、
月曜日にもう1個京都大賞典あるんで、
はい、
そちらの20丸だけでもチラッと、
うん、
高橋さん20丸は
レコンダイド、
お
え、バリさんは
もうレコンダイ
ド、あ、そうなんだじゃあ、高橋さん、僕に聞いてもらっていいですか。
ブラジさんは
カレン・ミルフティック。まあ、ハーツはハーツでも。
これな、
はい。
カレン、レコン、ワンアンド。これ全部前言ってた、あれに合致してんのちゃうの ?2 走前に3着以内になって、負けてからの休み挟んでの延長で。
でも、あれじゃないですか。あの、ワンアンドは、宝塚も休み明けでしょ?
おー、そうだね。
はい。
いいこと言ってくれたね。ってことはこれ落とせるのか。
いや、ワンアンドはだから不審機っぽいから、
うん。
あの、変に人気したらやっぱりリスクの方が大きいと思いますよ。
ただ、
彼とレコンに関しては、前走が明らかに2走前の、良すぎた反動でしょ?
うん。
だから、これはもう交互のタイミングで変えると思います。
うんうんうん、いや、もちろん金見えるって太鼓なんやけどな。いや、もちろんやで、ね、そんな。
まあ、そうですよね。
別にどっちも本命でもよかったんやけど、まあ、人気ない方の方がいいかなと思ったから、こっち一応本命にしたんやけど。
僕は、単純にポテンシャルを証明してるのはどっちかなって考えたときに、彼の
方が。まあ、上はな、上はな、マーセはな。うん。
彼はやっぱりね、阪神大賞典がすごい強いイメージがあったんで、
うん、
あの、一回狭くなってから盛り返してきてるんですね。で、春天が。春天がね、あの競馬なんで、多分、海老名も多分前走は、多分、あれでしょ、反動があったから前に行けなかっただけで、今回、
うん、
あの春天と同じように競馬するでしょ。
うん。
って考えたら、まあ、位置取りショック込みで、巻き返せるかな、みたいな。
そうだ、でも、そっか、タイプ、そうかね。タイプ考えたら、彼の方が上位か。まあ、この2頭でいいでしょう。
サンズオバースはできれば外枠引いて負けてもらいたいな。
これが激戦タイプやからな、ショートもするんだなって思うんだけどな。
そう。でも下手に打ち入られて、うまく集中力引き出されたら来そうです。でポテンシャルは全然一番あると思ってるぐらいの馬。そう。強いんだよ。強いんだけど、どっかで賞金は加えてきてほしいんだけど、
うん、
ちょっとタイミングじゃないなとは思うんですけどね。まあ、外枠とか引いてたから、うん、だったらいっそのことも外枠引いて、しっかり負けてほしいな。
うん。
うん、フーラブライトはどうしようかな。
一応買う。
自分も彼レコンで組み立てつつ、まあ、ラブリーでラクシスも消せないだろうっていう。
うん、特にラブリーではやっぱ結構高いよね。
ラブリーでは休み明けなんで。
うん。
ここ買っての空き店舗そうでしょ。
うん、そうやな。
タイミングとしては。
うん。
まあじゃあ20丸は、彼のレコンレコンでいいですね。
そうですね。
はい。
はい、
そこから流せと、
はい、
ラブリーデーは消しづらいと、
消しづらいな、
そんな結論でいいですかね。
はい、
ではお知らせいきたいと思います、
はい、
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。何気ない日常の話やパーソナリティ質問など普通の声量普通歌を、575の最後の句がエンディングで終わる川柳を思いついた方はエンディング川柳を、開幕週のかけましてで始まる謎かけを思いついた方は競馬謎かけを、 今週できなかったんですけど、まあ来週必ずやるんで、うん、お願いします。あ、あとあれですね、エムラジ式その馬の名はですね、うん、一つのお題に対してそれやってハマる馬やレースを上げるコーナーですと。はい、投票フォームを設けてますので、リスナーの方は共感できた馬に投票してください。
はい、
メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。
うん、
メールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。それではそろそろ別れとしましょうか。
はい、
お相手は浜翔が好きなブライトと、
ちょっと風邪気味の拓也と、
もう耳の聞こえない西野のアップで月9やってほしいマリアシアンでした。
アウト、
バイバイ。
はい。
エンディング川柳。ピャンピャンピャンピャンピャンピャンピャンピャンピャンピャンピャンピャンピャン。これもうメイクさんに向けてですから。
そうですね。
はい、はい、メイクさん以外からは大不評っていうこと。
うん。
だからメイクさん責任取ってください本当に。僕のこのね。向かい風に対してどうにかしてください本当。はい、じゃあ行きたいと思います。
はいよ、
ラジオネーム太郎さん、
ほう、ありがとうございます。
いつも楽しく聞いてます。
ありがとうございます。
唯一聞いてるラジオです。
ほうほうほうほう。
先週の放送で拓也さんは病院勤めと言っていましたが、
う
ん、
はい、
医者なのでしょうか。
あ、残念、違いましたね。
それと車の清掃は、
うん、
養生テープのようなものでゴミ取りをすると証拠は消せますよ。
あ、そっちの方でな。
特に女性の髪の毛は掃除機では吸い取りづらいので注意してください。
てめえ。
アドバイスです。
そうだよ。
じゃあお題いきます。
カットできひんやんけ。はい、
たくやさん、いじられハッピーエンディング。
まあまあまあ、うまいよ。
これからも楽しいラジオの配信待ってます。
ありがとうございます。
追伸、壺は届きませんでしたが精力剤のサンプルが届きました。拓也さんの仕業でしょうか、ね、
そうです。
まあステッカーは送りましたんで。
あ、はいはい、ありがとうございます。
はい、はい、じゃあ次いきますよ。
はいはい、
ラジオネーム藤田らさん、
おう、
掃除機じゃ吸い取りきれずにエンディング。
もう今日はあのエンディングセール全部カットしようか。
え、高橋さんどうでした、実際は吸い取りました、ちょっと証拠は。
いや、なんでやね。綺麗に取りました
証拠をね。
はい、違うわ。
女の人の緩和でもね、鋭いから。匂いとかでバレる。
もうええか、早いって。
あ、以上です。
はい、ありがとうございました。
珍しく偽拓也さんから中津です。
おお、
ほら、 F
走るじゃないですか。
もう F 走んないと不作だから。F 走ってほしいわ。